京都東林院からお届けする西川住職のエコキッチン。この番組は京都市にあります妙心寺宅中東林院の西川玄房住職に季節に合わせた精進料理を作っていただきながら前夜京都のお話を伺います。今回が最終回のお料理はひじきのいなり詰めです。水で戻したひじきと豆腐を油揚げに詰めた栄養満点のお料理。口の中へ入れると甘い煮汁がじゅわっと出て思わず頬が緩みます。今日はですね、ひじきを使ったお料理ということで。
そうですね、今日はひじきのいなり詰めといって、ちょっと手間の込んだ料理を作ってみたいと思います。皆さん、ひじきってどういうふうに食べやるのかな。まあ、豆と炊いたり、ごぼうと炊いたり、揚げと炊いたりする程度だと思うんですけども、はい、今回は潰れた豆腐を上手に活用する意味も含めて、はい、豆腐をよくすりつぶして、はい、大和芋をもうつなぎに入れて、はい、そこの中に水に戻したひじきを混ぜて、はい、あと油揚げ、寿司用の油揚げを活用しますが、はい、それを中に詰めてゆっくり 2,30 分含め煮をしてしっかり冷まして出来上がったのが、まあ、ひじきのいなり詰めということで、結構時間かかりますけど美味しいです。ひじきの変わった食べ方じゃないかなと思いますけど、
はい、よろしくお願いします。材料のご紹介です。4人分です。戻したひじき 50g、 寿司用油揚げ3枚、豆腐 300g、大和芋 30g、 昆布と椎茸の湯炊き汁それぞれ 200cc、 水 100cc、 薄口醤油大さじ2と1/2、砂糖大さじ3、かんぴょう少々、以上です。
まあ、今言ったようにまず豆腐をしっかり絞って、よくすりつぶしてください、
はい、
そこに、まあ、ひじきを混ぜて、油揚げも寿司用の油揚げですのでね、どっか4辺のうちどっか長い方を切って、はい、中を袋状にするわけですから、はい、油揚げ手でぐすぐとなかなか上手に分けられるというか袋にならないんで、はい、できればすりこぎみたいなものでコロコロと油揚げの上をこすりでコロコロ転がすと簡単に剥がれますので、はい、中を袋状になるよう油揚げを広げていくわけですよね、
はい。
でまあ、同じ油揚げですけども、ただ表が見えただけじゃおもろしろくないので、はい、面倒ですけども、その寿司用の油揚げを袋状にしたものを半分は裏返しにする、
はい、
裏返しにすると同じ油揚げでも裏と表が見られて、はい、盛り付けも変化があって面白いんじゃないかなと思います。
なるほど。
多分いなり寿司ってそういうおしゃれな寿司を作ってるところもあるんじゃないかな。表だけじゃなくて裏もちょっと見せると2種類同じ揚げでも寿司を寿司にしても2種類の寿司が食べられるということで。
そうですね、
遊び心でちょっと手間をかけてやってもらったらいいんじゃないかな、はい、で豆腐を詰め込んだ後、まあ、かんぴょうでも昆布でもいいんですけど細く切ったもので、はい、飛び出さないように、はい、まあ、結ぶというかね、はい、1箇所か2箇所結んで、
はい、
あと好みの含め煮というか出汁を作って、
はい、
ゆっくり15分か20分ぐらい味を含ませてもらうんですけどね、
はい、
けど普通耐えたものはあったかいものが美味しいと思う方はほとんどですけど、
はい、
煮たりするしたものはまああったかいのもいいんですけど、はい、やっぱり含め煮っていう場合には、
はい、
汁ごとゆっくり冷ました方が美味しいんじゃないかな。特に高野豆腐を炊いて簡単に早く食べると中に芯ができたりカスカスになったりして食べにくいんで、
はい、
うちでは料理教室に使う場合前の晩に炊いておいて次まで一晩、はい、ゆっくりと含め冷まして味付け含ませるわけですよね、
はい、
だからこのひじきいなり詰めも炊き上がったら、はい、まあ大体20分前後、はい、あと冷めるまで汁ごとまあ最低30分ぐらいかかるでしょうね、常温になるまでは。だからまあ手間のかかるというのは時間もかかるということで、豆腐をすったり油揚げをひっくり返したり袋詰めて結んだりしとると合計2時間ぐらいかかるので まあそんなことで今日はもう、はい、昼10時ぐらいから作ってゆっくり味しくわしてるのがこれですので、
ありがとうございます。
あとはまあ上手に切って分けるというか、はい、その盛り方もおしゃれですのでね、はい、まあいろいろ盛り方あるでしょうけども、まあ、ちょっと持ってきて、はい、まあ楽しく食べたらいいんじゃないかなと思いますけどね、はい。
詰める時のその量とかですね、何か加減とかっていうのはあったりするん
ですか？別に個数の問題と豆腐が全部詰められるかどうかという問題もあるので、はい、レシピの油揚げの数とか豆腐の量とかに、はい、まあ、ちょっと参考にしてもらったらいいんじゃないかな。あとの味加減はもうそれあくまでも参考ですんでね、はい、それは私好みの味付けですので、はい、甘くすりゃさとよく入りゃいいんやし、はい、辛くしたけりゃその逆もいろいろあるでしょうから、はい、あくまでもいつも言いますように料理のレシピ本っていうのはその人の味加減ですし、はい、材料や時間や年やもう全てが同じものはないんですでね、はい、その通り作ったって美味しいもんできませんよ、はい、本当に料理作る人はそれを参考に自分なりにいろいろ吟味して楽しむのが、こう失礼な言葉やけども、はい、自分の化粧をするなり髪型を整えなり、はい、季節に合わせた衣服を整えなりするのと同じで、はい、そのもの料理に楽しむんで、はい、やったらいいんじゃないの。難しいことやめましょう。だからレシピ通りにやっても美味しいものはできません、はい、はい、はっきり言います。これだけはっきり言います、はい、あくまでも参考ですんでね、そんな気持ちで普段料理も携わってもらったらいいんじゃないかなと思います。
いなり寿司とか作ったりとかしますけれども、はい、中にそのひじきを詰めたりとかするっていうのはすごい斬新な発想だなって、また私は、
まあ、発想ちょったら大げさですけど、はいはい、ひじきの変わった食べ方とか、はい、まあ昔のおんさん考えたんでしょうね。豆腐の潰れたのを捨てちゃもったいないでって言って、はい、まあ考えられたでしょうし、はい、禅寺の料理ちゅうと面倒だけど、みんな豆腐の料理が多いんじゃないかな、はい、肥料酢にしてもね、犠牲豆腐にしてもね、はい、みんな豆腐そのものを使ってるんじゃないですよ、はい、豆腐なんて四角いもんね、はい、まあ湯豆腐か薬ぐらいしか食べませんもんね、はい、あと味噌汁に入れるぐらいで、はい、だから味噌汁というか、精進料理の代表的なけんちん汁や黒醤汁でも、はい、まあ、わざわざ潰すってね、今現在潰すんだけど、要は豆腐屋さんがもう商品にならないから捨てるのもったいないから扱ってくださいって言って持ってきた豆腐を黒醤汁やらけんちん汁に入れたりなら潰して吸って中に周りにある秋なら銀なんかな、普段なら人参や大根やごぼうなど小さくぎっしりたくも入れてなら固めて揚げたのが肥料酢の原点ですんでね、やっぱりイカすぎるということが精進料理の代表のことなもんで、精進料理はみんなそういうものが多いんです。で昔はもっと考えた頃は、はい、一般の人が考えた料理人さんが考えたんでしょうけど、はい、江戸時代に豆腐百珍という料理があるのは皆さんご存知だと思うんですけど、はい、豆腐の料理、もちろん肉魚も使ってる、まあ、肉と豆腐は合うかもしれないけど魚いろいろ使ってたものがあるようですけど、豆腐百珍、江戸時代に発行された本だってことは聞いてますけど、はい、豆腐の料理でも100度ほどを、まあ、揚げたり煮たり生やりいろいろ考えられてるみたいです。面白い本がありますよ、よかったら見てみてください。あ、はい、まあ、私もそれを参考に魚を使ってるのはならこれは何か他の高野豆腐や焼き豆腐や他のもので使えんかなということでいろいろ考えたもんで、もしかしたらひじきを使った豆腐の料理があるかもしれませんけどね、これは分かりません。はい、そういったことで料理本やレシピ通りに作ってももちろんそこにも意味があるんでね、はい、もし豆腐や口の中から一つか二つでも参考になれば、はい、面白いのができるのが、まあそれが豆腐料理の楽しさじゃないかなと思いますけどね。ベラベラ喋りました、ごめんなさい。はい、では盛り付けしましょうか。
お願いします。先ほど稲荷をですね、具が出てこないように巻くのに、かんぴょうかその昆布、はい、どちらでも良いということでしたけれども、はいはい、味とか色合い的にも変わってくると思いますけど、何かこういう時はこういうかんぴょうを使った方がいいよとか昆布の方がいいよとかありますか？
まあ例えば今でしたらまだちょっと早いかな、ふきの篠田巻きっていうのもあるしね、あ、はい、冬やったら大根の切り干し大根の稲荷巻きとかいろいろ私は作るんで、はい、その時の色彩関係と食べた後の感覚でね、はい、昆布は結構なかなか柔らかくならないんですよ。20分15分や20分ぐらいだよね、はい、それもあるし、今日はかんぴょう使ってますけども、はい、 これ黒い昆布でもいいんですけど、それだったらちょっと早く煮えるようにちょっと親しく柔らかくしとくか、または細く切って、まあ、白い揚げとかあの油揚げの色と黒い方が目立つかもしれないけど、ただあと食べきれるかどうかもちょっと問題あるんで、あと色彩とか味、まあ、昆布で巻けば味もいい出汁が出ますんでね、そこはいろいろ工夫されてもいいと思います。たまたま今日はかんぴょうでゆっくり煮ればあともかんぴょうも美味しく食べられるんで、今日はかんぴょうでやってます。でもし、まあ、吹きが出た頃やったら吹きの白玉巻きなんかは色合いの関係で、昆布で巻いてもいいんじゃないかなと。まあその時のはっきり言った気分です。決まりはありません。
はいはい、揚げを裏返して包むというのも私
これは多分あまりやらないと思います。
はい、
多分これもたまたまどっかで田舎で昔かな寿司でも食べて、はい、それイメージが残ってるからそう真似ただけかもしれませんけど、
ありますよね、いなり寿司でも。
いなり寿司多分、おしゃれな店って言ったらするやけど、はい、あると思いますよ。
そうですよね、はい、これを半分に切るわけですね。
これの盛り付けも全く自由。
はい、
もうお好きなように。
ああ
決まりありません。食べ頃にしたらいいんだから、はい、はっきり言ったら口入れたら失礼して、ただ中に何が入ってるかと、ね、見てもらうために、
はい、
こっちは裏と思って、でこれは見てもらう時代大げさですけど、
はい、
中に何が入ってるか、あとは色彩感覚で、はい、こう切ったら面白いかなと思って勝手にやってるだけで、
はい、
真似してもらわなくてもただポッと持っただけでも、
あでもまたちょっと違いますね。
そこだけの話、難しく考えんでもいいものと。この盛り付けは結構楽しいというか面倒というか難しいというか、はい、面白いんですけどね、
はい、
いかにバランスよく綺麗に見えるか、
はい、
これでいいかな。
あはい、ありがとうございます。
どっちから撮るかはまた あとはカメラさんの腕ですから、はい、分かりません、
はい、
これでつけとるじゃないかな。
ありがとうございます。
明るいとこで。
あ、はい、
番組を振り返って西川住職に感想をいただきました。
まあ恥ずかしながら1年ちょっとでしたかね、つまらんアホな話して恥ずかしいんですけど、まあこれもいいんやと思って辛抱していろいろ喋りましたけど、お許しください。恥ずかしかったですけど、まあコロナもある程度落ち着いたみたいで、学校も対面授業ってありますんでね、できたら対面で話したらもっともろいこと喋れるかもしれない。私半分以上アホなことかもしれないけど、まあそんなんでできたらここで行う体験教室かな、
はい、
料理教室に参加してもらうと嬉しいし、
はい、
普段は、土日祝日には精進ランチという簡単な、ランチ今ブームですね、
はい、
そんなものもやってますし、
はい、
それよりもここでは普段は祝法もやってるし、
はい、
大きな行事として年に3回、
はい、
ちょうど6月サラの花を咲く頃にはサラの花をめでる会とか、
はい、
それから秋には四の特別公開とか、
はい、
正月には安ず買いで初笑い祝い会とか、もういろいろやって門を開いてますんで、はい、まあ普段の拝観はしてませんけれども、そういう機関とか料理教室とか宿坊とか障子団地とかいうそれぞれに参加してもらったら、まあ小さな寺ですけどそこら中見て回ってもらうて、通勤の音色でも聞くなり、皿の花を見れてもらうなり、精進料理を召し上がってもらうなり、やっぱり対面で来てほしいと、ね、こと失礼やけども、はい、そんなこと来てもらうとありがたいですけど、またよろしくお願いします。とにかく今回ほんまにアホなことばっかベラベラ喋って何にもならなくて申し訳なかった。ありがとうございました。本当に長くとありがとうございました。またご縁があったらどうぞ、機会を見て、ご縁はあるんでどうぞ機会を見て来てもろたら嬉しく思いますんで、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。あの番組の中では特にその今まで作っていただいたお料理の中で肥料図がとっても皆さん聞いてくださった回の中では一番多くてですね、すごい人気のコーナーでした。
あ、
はい、
あの肥料図って難しい、飛ぶ竜の頭と書くと難しいんで、
はい、
ひらがなで肥料図が頑張って書いてもらったら、はい、これを書いたらタケノコ料理がうまいんですよ、
はい、
タケノコも普通あの根っこの出たデコボコ岩みたいな出たところは硬いところに皆さん捨てるか困ってはると思うんだけど、はい、あの部分を小さく切って、またはすりおろすか、また先ほど言った豆腐と一緒に混ぜて、でまあいろいろ肥料じゃね、
はい、
つなぎに大和芋を入れて丸めて揚げたら、いわゆるタケノコ肥料酢かな、
はい、
タケノコ揚げかな、
はい、
そんなんできますんで、揚げたてやったらケチャップで食べてもうてもいいし、ポン酢で食べてもうてもいいし、肥料酢炊くみたいにゆっくり味付けして、まあ言うと先ほどのかんぴょうとかしいたけとか、できたサンドマメとかいろんなものを添えてもろうてもいいし、はい、それはいろいろ工夫できますんで、はい、肥料酢とうどん料理頭のこと、こだわりがあるんで、なんかこれからやったら、今やったらタケノコの硬いところを潰すなり小さく切って豆腐と混ぜて揚げる、はい、そういう応用も面白いですよ。タケノコご飯ばっかりじゃおもろないんで手間かかるけど美味しいんじゃないかなと思いますね。
私個人的にはカモナスの田楽がすごく好きでした。
まあカモナスね、もう、はい、言ったって簡単ですけど、これからカモナスわけにいかんので、これからちょうど花見、まあ遅いかもしれないけど花見田楽で、はい、豆腐、焼き豆腐でもよいけどもチンとするなり湯炊きしたりして水を切って、はい、今木の芽がいい旬ですから、はい、木の芽味噌、山椒の赤芽ね、はい、あれをすりつぶしてちょっと緑が足らんと思ったらほうれん草を湯げて、ちょっと緑つぶみにほうれん草の葉っぱも一緒にすりつぶして、よくよくすりつぶして、そこへ白味噌と砂糖、白味噌でね、はい、よく練り合わせは山椒味噌、いわゆる木の芽味噌ってやつでね、はい、それを豆腐につけたらいいんじゃないかな。それで豆腐田楽ですよ。
美味しそうですね。
でこんにゃくも美味しいですからね、
はい、
まあ中部地方行くと、はい、冬は味噌おでん中で、はい、田舎ではよう食べました。こんにゃくやら、いわゆる おでんを味噌で炊くわけやね。関東では醤油ですけどね、
はい、
名古屋地方、中部地方では味噌おでんってよう食べましたけど、はい、美味しいじゃない。
そうですね
特に私は岐阜の人間ですから、はい、八丁味噌は上等で使いにくいけどいわゆる赤味噌っていうのは結構美味しいんで、はい、私は好きですけどね。しかし今春で、今の木の芽味噌は白味噌、はい、別に京味噌にしらこだわることないんで、甘い味噌とか白味噌で山椒の色や味が映えるような、はい、赤味噌より白味噌の方がいいんじゃないかな。で山椒の粉入れたり生姜入れたりしていろいろ作った赤い味噌と白味噌とアクセントで2つの田楽が楽しめるんじゃないかな。それは冬やったら、今言うた鴨ナスかね、はい、もう最高の料理だと思うんだけど、はい、それにも白と赤と、はい、まあ、2つ食べるのはしんどいかもしれないけど、はい、半分ずつ、いわゆる丸い鴨ナスの上に半分は、はい、まあ、白い味噌、鴨ナスの出る頃はもう木の芽はありませんけど、はい、他の方法でちょっと変わった、ちょっとピンとこないかな、酢味噌にするとかね、はい、だから赤い方は山椒がちょうど身の山椒がなるこれあるころが粉山椒ね、はい、で粉山椒のこれいわゆる山椒味噌の赤い、そのでいろいろ工夫したら面白いと思うんだけど、
なんか食べ方がいろいろ本当レパートリーが、
まあそれはまあおしゃれと一緒ですよ、はい、まあおしゃれレパートリーはないかもしれんけど意欲のレパートリーあるから それと同じじゃないかな。
これから精進料理を作ってみたいっていう方に何かアドバイスってありますでしょうか。
私別に精進料理って水魚を避けたと思うと思ってないんで、魚でも肉でも何でもよろしいや、無駄のないように活用することにこだわってますんで、そんなこと思うと、ホルモンなんか上手に活用してるんじゃない、ピンから切るまで上手に食べるように考えられてると思うし、要するに私はあまりそれにこだわっていませんので、まず季節を生かすこと、季節に出回る素朴な材料、高価なものを買って美味しいものを作るのはこれは当たり前ですよ。周りでできる自分の近辺で取れる素朴な材料、素朴というよりも気軽に手に入るもの、そして自分の近辺のものは自分の体と一体だということは前にも言ったかな、七年四方のものは体にいいということは田舎のおふくろには言われて、同じ水空気通知、水通知空気、それから太陽のエネルギーで育った自分の体と同じように育った動植物や食材ね、それを食材入れるのが一番体に自然で当たり前というかな、はい、体に健康的じゃないかなということは小さい昔昔もう70年ほど昔の話ですけど、はい、聞いたことよく考えれば今の地産地消ということ、はい、食の安心安全ということ、命の尊さ大切さ含めて日本の春夏秋冬という季節を、そんなものを生きることに通じていくんじゃないでしょうかね。だからあまり肉魚ということよりも、はい、人間何かの命をいただかなければ生きていけない、食材はもちろんのこと、電気やガスや水道、これらでもみんなたくさんの命の犠牲のもとに生活させてもらってるし、 周りにある器具や道具や全てのものは全部電気やガスや水道で作られたものですから、原点はたくさんの命の犠牲、直接の命も含めて私たちは利用する、生かされているということを心しながら、ならば雑草といえども小さな昆虫虫といえどもみだりに殺してはいけない、それがまあ難しいけども仏教でいうみだりに生き物を殺してはいけないという殺生戒の戒を一歩進めて生かすことに目覚めることにつながるんじゃないかな、そういったことをちょっと心して自分の生活の中に水や電気やガスの無駄遣いないかな、時間の無駄もしてないかな、働く遊ぶ寝る全てのことにその時になりきってそれを生かしきることが大事じゃないかなと私は思うんで、まあこの程度しか言う話しません。はい、まあこれで終わり、辛抱してください、ありがとうございました。
もうご住職のお話もいつずっと聞いていたい感じですね。
まあありがたいことで、また対面でゆっくり話しましょう、はい、冗談ですけど、はいはい、
ぜひあの皆さん通りにお越しください、
はいはい、ありがとうございました、
ありがとうございます、はいはい、どうも。
西川住職のエコキッチンは今回でおしまいです。1年以上にわたり聞いていただきありがとうございました。番組では皆様からのご意見やご感想をお待ちしております。X、旧 Twitter やお便りフォームからお寄せください。京都東林院へは電車または車が便利です。電車では JR 嵯峨野線花園駅から徒歩8分、6月には「平家物語」に登場する沙羅双樹、夏椿の花が見頃を迎えます。初夏の通り院へぜひ足をお運びください。ナビゲーターは中日新聞の浅井博美でした。